podcast.jp
チョキリコキリボーイに地球を使える科学の小ネタです。
はい。
地球の水の起源に関する新しい説、
うん、
これは北海道大学を中心とした研究グループなんですけれども、
うん、
地球の水は星間分子、星と星の間を満たしている、
うん、
チリに含まれている有機物由来である可能性が出てきたと、
うん、
でこの星間分子運っていうのは何かっていうと、うん、ほとんどまあ絶対0度に近い、
うん、
ものすごい冷たい温度で、ガスの圧力も非常に小さい星雲ということで、うん、星雲っていうとあの夜空を見上げるとこう雲のように見える、見上げても見えんか、望遠鏡なんかで見ると、まあ、見えるんですけど、それ、うん、そういうのっていうのはすごく密度が高いんですよ。いろんな塵とかなんかが集まっていて、
うんうんうん、
そういうのではなくて、
うん、
パッと見たら何も見えないようなそういった星間分子っていうのの中に、
うん、
この水になる元になるものが含まれていて、
うん、
地球の水っていうのがそこから出てきたのかもしれないと、
うん、
で今までその地球に水をがどっからやってきたかっていう物質として水星、あの尻尾を引く方の水星ですね、
うんうんうん、
ハレー水星とかの、
うん、
あれの氷が候補になっていたんですけれども、最近そのいろいろな水星を探査機で探査できるようになって、どうもこの尾を引く水星の氷っていうのは寄与していないらしいってことが分かった。
おー、そうなの。
うん、でそうなると地球の水の起源が不明になってきたんですけれど、
うんうん、
今回新しい説でこの星間分子運っていうのがこの水の起源になった可能性が出てきているということです。
うーん、いや尻尾ってなあの教えてもらった記憶あるもんね、
うん、だからその説はちょっと間違っていたかもしれないということで、
うん、
この星間分子運はね今でもこの太陽系の中にもあるらしい。
あるの。へ
え。見えないから、見えないしすごく希薄なので、
うん、
あの観測もできないし、あの影響も何も与えていないっていうか、まあ、そもそもがその影響の中で私たちは生きているっていうか、
うん、
どっちの考え方もできるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういうものなんですけど、そういうものが満たされていて、その火星とか小惑星に水とか氷とかあるんですけど、うん、そういうのの由来なんかにもこの星間分子運っていうのが関わっているのかもしれないということですね。
そうか。
ということはね、
うん、
あのちょっと前にハビタブルゾーンの話をしました。
あったね、うん、
あれもその星間分子雲があるところで惑星ができないと水ができないから生命が誕生しないってことになっちゃって、
そうか、
観測すればそれほどいろいろこう複雑にややこしくなってくるってことですね。生命が誕生するのには因子がたくさん必要だって、
うんうん、
星間分子雲が十分あるかどうかっていうのも必要なのかもしれないっていう研究ですね。
でも逆に言うと、その星間分子雲が観測できる技術があればある程度絞り込んでみたいなこともできんじゃない。
ああ、そうよね、星間分子雲で満たされているところは、ね、
うん、
水がある惑星があるかもしれないとか、そういう見方もできるようになるかもしれないですね。
いやー、やっぱり新発見ってどんどん出てくんだね。
いやー、こういう研究面白いですよね。地球の水はどこから出てきたのかって、うん、普通に生活してると考えないですもんね。
そうだよね。
水は山から川になって流れてくるんだろうって、じゃあそもそもそれはどこから出てきた
の、どっからなのっていうね、
どうも、まあ今研究してる最中だということですね。
なるほど、
はい、ではお知らせです。
はい。
ビジネスマン向けニュースサイトビジネスジャーナルで毎月連載中の科学に恋するアピシウスですが、
うん、
6月分の更新が行われましたので、ネットでビジネス科学に恋するで検索して、
うん、
ビジネスジャーナルの帯用の記事を読んでみてください。よろしくお願いします。
はい。で、ボイニッチのバックナンバーがオーディオブック JP で販売中でございます。聞いてない回で興味のある回はぜひそちらをご購入ください。それと何度も言いますけど、ボイニッチの科学書が8月1日から、700円プラス消費税に値上がりでございますので、まあ、
はい、
ぜひね引き続き、
はい、
COVID-19 の最新情報のね、はい、番組も一緒にパッケージして、でなおかつ帯尾さんがめちゃくちゃこの資料にね、PDF の資料に、
はい、
COVID-19 のこともかなり書いてるじゃん。
そうですね、番組ではやっぱり尺が足りませんからね。
だよね、あの、いや、番組より多いよ、みたいな、
もちろんです。
ね、あの資料を読んでいただくと、番組以外の情報も入手できるので、で、うん、 これはあのボイニチの科学賞のだからこのフル、月額会員じゃないと、
うん、
この資料はやってきませんので、
うん
そうね、まあぜひねこれ、はい、引き続きね、値上がり後もご愛読いただくか、
はい、
でまたこれ新たにねぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思いますね。
はい、
はい、
そして今週の有料版第814回は怖い体験が夢で蘇る仕組みということで、
うん、
記憶をコントロールできるっていう技術の一環と言ってもいいんですかね、うんまあ、そういったお話をいたしました。こちらの方はオーディオブック JP で有料会員登録をしていただきますとコンテンツとして入手することができますので、うん、まだ有料会員登録お済ませでない方はですね、はい、ぜひこちらも登録して楽しんでいただければというふうに思います、
はい、
ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。